ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。UNRWA は職員53人がガザで殺害されたことを確認したことについてお伝えします。国連パレスチナ難民救済事業機関または UNRWA は10月7日以来行われたイスラエルの空爆で現在職員53人が死亡したことを明らかにしました。ジャカルタで X のソーシャルメディアアカウントから引用し、現地時間2023年10月27日金曜日、UNRWA はスタッフがコミュニティに人生を捧げたと書きました。UNRWA は言葉では言い表せない苦しみに深い影響を受けていると述べました。それでは次のニュースです。アラブ連盟はガザにおける国連の人道停戦決議を称賛したことについてお伝えします。アラブ連盟は土曜日早朝に国連総会で可決されたガザ地区の人道的停戦を求める決議を歓迎しました。ジャカルタのアンタラカラーの引用によると、アラブ連盟のアハメド・アブドゥル・ゲイト事務総長は声明で、大多数の国による決議案の採択はガザ地区への多大な人道的影響と民間人への標的化を理由にガザ地区に対する侵略の継続を拒否する世界正論の明らかな傾向を反映していると述べました。それでは次のニュースです。カザフスタンの鉱山火災で21人死亡したことについてお伝えします。カザフスタンの鉱山火災で少なくとも21人が死亡しました。これは土曜日に鉱山会社アルセロルミタル・テミルタウによって伝えられました。この鉱山会社はルクセンブルクに本社を置き、鉱山を運営する鉄鋼メーカーの現地法人です。土曜日、ジャカルタのロイター通信により引用すると、コステンコ鉱山の252人のうち208人が避難しており、他の18人が依然として医療支援を受けています。現地時間正午の時点で、約23人が見つかっていません。カザフスタンのカシム・ジョマル・トカイエフ大統領は犠牲者の遺族に哀悼の意を表明し、アセロルミタル・テルミタルとの投資協力を停止するよう閣僚に命じました。カザフスタン政府は同国最大の製錬所を運営する会社を国有化する合意を 最終決定していることを明らかにしました。それでは次のニュースです。サンディエゴ大臣はインドネシアの観光とクリエイティブ部門が大幅な回復を示していると述べたことについてお伝えします。サンディエゴ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣はインドネシアの観光創造経済部門が大幅な回復を示していることを明らかにしました。土曜日にジャカルタで受け取った公式声明の中で、同市は観光セクターが2022年の国内総生産の最大 3.6%、つまり67億2000万米ドルに貢献したと述べました。それとは別に同市によると、観光創造経済部門は同年に2289万人の工業を創出したということです。一方、創造経済部門も269億4000万米ドル相当の創造経済製品の輸出額が増加するなど非常に有望な数字を記録しました。この成果により日本のインデックス大阪での閣僚ラウンドテーブルに出席したサンディエゴ大臣はインドネシアの観光業は急速に回復すると確信しています。同市の楽観論は、2023年8月までのインドネシアへの外国人観光客訪問者数のデータが744万人に達し、今年半ばに設定された修正目標の850万人をほぼ上回っていることに言及しています。それでは最後のニュースです。インドネシアの国会会長は、青少年の誓いは、青少年がインドネシア国家を前進させるための推進力であると述べたことについてお伝えします。インドネシア国会のプアン・マハラニ議長は、第95回青少年の誓いの記念は、若者が団結と誠実さの先駆者となり、インドネシア国家の発展に向けて前進し続けることの推進力となったと述べました。土曜日にジャカルタのアンタラからの引用によると、プアン・マハラニ氏は若い世代に日常生活の中でパンチャシラの価値観を実現し続けるよう思い出させました。プアン氏によると、若い人たちが時代の課題に応じてパンチャシラを実現する上で新鮮なアイディアや新しい見解を待ち込むことが多いと言います。プアン氏は1928年10月28日の青少年の誓いの際、インドネシアの青少年はインドネシアを発展させるための多くの素晴らしいアイディアをもたらし、すなわち青少年は先生で国の進歩のため、忠誠を誓い、違いを乗り越えて団結することを約束したと述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Thank you.
スナー皆さん、今週のトピックです。今回は大統領のスマトラ島実務訪問についてお伝えします。インドネシア共和国のジョコウィドド大統領はムンタワイ空港とスマトラ横断有料道路の開通専門学校での実績的な学習家法を視察するためスマトラ島を実務訪問しました。10月26日木曜日、国家事務局の公式ウェブサイトを引用し、ジョコウィドド大統領はムンタワイ空港の開港に際し、空港の存在により人々の移動が有用になり、ムンタワイ諸島の観光の可能性が高まることを期待しました。彼はムンタワイ空港が経済アクセスを開き、地域社会の福祉を向上させることができると信じています。同日、ジョコウィドド大統領は西スマトラ州のパダン第5国立専門学校で行われている学習プログラムを振り返りました。ジョコウィドド大統領は専門学校での実績的な学習プログラムを通じて、学生のスキルと専門知識を磨き続けなければならないと述べました。同市はまた提供される学習プログラムが学生に産業界で必要とされるようスキルをさらに磨く機会を提供できることを高く評価しました。それとは別にジョコウィドド大統領は10月26日木曜日、南スマトラ州オガイリ地区にあるトランスマトラ有料道路のインドラライアからプラブムリ空間 64.5km も開通させました。ジョコウィドド大統領によれば、この有料道路の存在によりランプンからパレンバンまでの移動時間が短縮されるということです。以前は通常10、12時間かかったパレンバン・ランプン間の距離が有料アクセスを利用すれば3時間半でカバーできるようになりました。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1960年10月29日にモハメド・アリーがプロ挑戦で勝利したことから始めます。モハメド・アリーは米国のケンタッキー州ルイビル生まれのボクサーです。1960年のローマオリンピックでライトヘビー級の金メダルを獲得した後、モハメド・アリーはプロのリングで戦いました。1960年10月29日にモハメド・アリーはまだ本命のカシアス・クレイを名乗っていたが、プロの試合で初勝利を収めました。彼はボクサーの谷ハンセイカに6ラウンドで勝利しました。当時カシアス・クレイは18歳でした。プロのデビュー戦に勝利した後、カシアス・クレイは勝ち続け、最終的に当時ソニー・リストンの手にあった世界ヘビー級チャンピオンに挑戦することに成功しました。イスラム教を受け入れた後、彼の名前はモハメド・アリーに変わりました。次は2005年10月29日にニューデリーでの爆発事件についてです。2005年10月29日にインドのニューデリーで3回の爆発が発生しました。少なくとも59人が死亡、数十の外国人を含む200人が負傷しました。爆発事件はヒンズー教とシーク教の主要な祭典ディワリーのわずか2日前、イスラム教の祭典イドアルフィトルの1週間も下手ないうちに発生しました。爆弾はニューデリー中南部の2つの市場と市南部のゴビンドプリ地区にあるバスの近くで爆発しました。イスラムイタン神門城マハズと呼ばれるあまり知られていないグループが この事件の犯行声明に出しました。最後は2015年10月29日に中国の一人っ子政策は廃止されたことについてです。中国共産党は2015年10月29日に数十年にわたり実施されてきた一人っ子政策を廃止すると発表しました。一人っ子政策は中国によって家族計画政策として1978年から2015年まで実施されました。人口の約 76% がこの政策を支持しています。1978年から2000年までに約2億5000万から3億件の出生が阻止され、1979年から2010年までに4億件の出生が阻止されました。この政策は中国の人口表現を目的として1979年に最高指導者デン・シャオピン氏によって発令されました。一人っ子政策の実施後、中国の出生率は1980年の女性一人当たりの出生数 2.63 人から2009年には 1.61 人に低下しました。2人の子供を持つことを強化する政策は2016年1月1日に発行しました。この決定は性別に応じて人口開発のバランスを取ることを目的としています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman.Dalam hangat pelukan Dia perasa yang mengerti yang ku rasa Hanya dia Kan ku arungi tujuh laut samudra Kan ku daki pegunungan Himalaya Apapun kan kuUntuk dirimu sayang Oh penjaga hati Kau dan aku sempurna Semoga ada cara Untuk terus bersama Selalu ku tungguMau berlalu kau dan aku Kan ku warungi tujuh laut samudra Kan ku daki pegunungan Himalaya Apapun kan ku lakukan Untuk dirimu sayang Oh penjaga hatikuKan ku daki pegunungan Himalaya Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Bunda gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadari.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回はインドネシアはトルコで開催される2023年グローバル e スポーツチャンピオンシップに参加することについてお伝えします。インドネシアは2023年のPUBG Mobile Global Championship に4つの e スポーツチームを派遣しました。インドネシアが誇る若い PUBG アスリートたちは、2023年10月2日から10日にトルコのイスタンブールで開催される PUBG Mobile Global Championship の最終ラウンドに出場します。彼らはトルコのイスタンブールでインドネシアの誇りを目指して戦い、賞金総額300万ドルを獲得する予定です。インドネシアからの PMGC 2023年参加者は、アルテリゴアレス、パルシジャエフォス、モルフ GPX、ビギトロン・レッド・フィレインズの4つのチームです。水曜日、ジャカルタで開催されたインドネシアの e スポーツ志向委員会、PEBE ASE、事務総長のバンバンムゴの首席補佐官は、同等はインドネシアの e スポーツ選手4名がこの名誉ある大会で最大限のパフォーマンスを発揮できること、高い熱意を持ってくれることを期待していると述べました。バンバンムゴの氏はチームの見送りスピーチで、PMGC 2023年大会に丸1ヶ月出場するインドネシアの e スポーツアスリートたちへの全面的なサポートを表明しました。バンバンムグノ氏は、 PMGC はインドネシアの e スポーツエコシステムを強化する名誉ある大会として存在すると述べました。彼はまた、 PMGC 2019年で起こったように、インドネシアのアスリートが最高の成果を持ち帰ることができることを望んでいます。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Obati, tidakkah henti kasih.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はインドネシアの中部ジャワにある観光地をご紹介します。ジョクジャカルタ州特別地域にあるグノンキドルビーチは魅力が好きなようです。ジョクジャを訪れたら必ず訪れたいものの一つはグノンキドル市のギリカルト村ウィロソにあるウォクドビーチです。ウォクドビーチの両側には2つの丘があり、訪問者はこのビーチで長居したり一晩過ごしたりするのにさらにくつろげるでしょう。ウォークドビーチは観光客に人気のビーチの一つです。丘や森の陰に隠れた場所にあるため、このビーチの存在が失われることはありません。ウォークドビーチは訪れる人が少ないため、自然の残っていると言えます。ゴミがほとんど落ちていない綺麗な白い砂浜からは全てが見えます。それとは別に、ウォークドビーチの両側には2つの大きな崖があり、訪問者に特別な印象を与えます。普段キャンプに使われているビーチエリアに入る前に、広いエリアがあります。波はグノンキドルの他のビーチと同じでかなり大きいですが、注意していれば水遊びには十分使えます。釣りが趣味ならウォークドビーチでの釣りに使用できる釣り道具を家から持ってきても問題ありません。ここで一晩過ごすとその結果が夕食に使用できます。タークイスブルーの海水は広く広がる白い砂浜と対照的です。ウォークドビーチに行くにはジョクジャカルタ市内中心部から約2時間移動する必要があります。ウォークドビーチを快適かつ安全に旅行するためのヒントがいくつかがあります。一つのは、近くの屋台が閉店していたり、希望する食べ物が提供されなかったりする場合に備えて、家から食料を持参することです。夜間の天候や沿岸の風は非常に厳しいため、健康的な状態で休暇を過ごしてください。ジャケット、帽子、サンダル、サングラスを忘れずに、この自作ください。洗面用具も忘れずに持参してください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
sosok seperti diri.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。インドネシアの首都ジャカルタでは大規模汚染が深刻な問題となっています。高レベルの大気汚染はこの地域で様々な健康問題と環境問題を引き起こしています。しかしジャカルタの大気汚染を克服する革新的な手段を開発したブラウィジャイ大学の学生たちからは希望が生まれています。ブラウィジャイ大学の学生はジャカルタの大気汚染レベルを削減する大きな可能性を秘めたエアフィルター装置を開発しました。このツールは再生可能エネルギー、つまり太陽光を利用して汚染レベルを削減する革新的な技術です。開発チームメンバーの一人であるセルリタ・オクタフィナ・プトリシは、スマートテクノロジー&ポリシアンが太陽電池パネルから再生可能エネルギーを生成しながら汚染物質から空気を浄化できることを明らかにしました。したがってこのツールはエネルギー危機の解決策にもなり得ます。このツールは汚染物質から空気を浄化するだけではなく、ソーラーパネルから再生可能エネルギーを生成します。これは大気汚染を軽減するための非常に重要なステップであり、増大するエネルギー危機の問題への取り組みにも役立ちます。このツールはデバイスに統合されたセンサーを通じて空気の質を検出できます。高レベルの大気汚染が検出されると、デバイスは効率的な空気浄化システムを自動的に作動させます。このシステムはまたフィルターと空気技術を作動させて、さまざまな危険な量子汚染物質アレルゲンを除去し、良好な空気の質を改善します。ソーラーパネルを通じて太陽エネルギーも利用するため、太陽光発電プロセスを通じて電気を生成できます。生成された電気は後でスマートテクノロジー&ポリシアンの動作に使用でき、残りのエネルギーは太陽が利用できない時に使用できるようにバッテリーに保存されます。名前にスマートという言葉が含まれているこのツールは確かにスマートであり、他のデバイスと統合されています。したがってこのツールはセンサーと環境条件からのデータに基づいて空気浄化とエネルギー管理の操作を調整でき、リスナーの皆さん、これでワルナワルニ終わります。 また他の興味深いトピックで会いましょう。
Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita hingga lelap mata. Lalu datang pagi kau memasak, ku bekerja.
Voice of Indonesia.
Sejenak dagu pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Di sini di dalam dadaku ada getar lugu dan ku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Ku akui tubuhku melunglai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Dalam dadaku ada getar lugu tak ku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku, oh tajam. Ku akui tubuhku melunglai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji.
ini di dalam dadaku ada getar lugu tak kusebut.
Of Indonesia.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya.
Bukankah dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa?
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang ku damba?
Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi? Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya.
Mungkinkah dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa?
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang ku damba?
Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta.
Voice of Indonesia.
Hey. ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan. Apa arti merindu selalu? Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu.
Ingin berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi,
untukmu selamanya.
Voice of Indonesia.
Pedih aku rasakan. kenyataannya cinta tak harus selalu miliki. Ku menunggu dalam bimbang, adakah sungguhnya aku kasih yang kau inginkan. Biar aku yang pergi.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。